そんな和尚の一人ごと。
ラジオ機の皆さん、おはようございます。週末とっておきラジオ生放送でお届け中です。9時台最初のコーナーはそんな和尚の一人ごと。横田市平子町吉田にありますお寺、西宝寺の斉藤大円ご住職にお越しいただいております。おさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
黄昏の秋ですね。
そうですね、いよいよ彼岸も後半になってきましてね。
はい。
明日が明けということでございますからね。
あ、そうなんですね。もう気持ちはね、シルバーウィークでこう、
そうね、
明日いっぱいだったんですけれども、
シルバーウィーク天気良くて良かったですよね。
本当いいお天気で
驚きました。
なんか夏は帰ってきた感じの暑さでしたし、
う
ん、
ね、もうちょっとね、残暑っていうような感じもありましたけども、ね、うんうん、やっぱりお日様が差すとね、気持ちいいじゃないですか、秋晴れ。
そう、
この秋晴れの気持ちよさに誘われてね、
うん、
人がいっぱい出てきて、
はい、
ね、観光していただいたというね、
うん、
いい時期だったですね。天気も良くて、
なかった。私ですね、お昼に焼きそば食べに行ったら、うんうん、そのお店で、うん、あの、横手城にはどうやって行けばいいんですかなんて尋ねる方もいて、うんうん、聞こえてきて、あ、観光客の方だわなんてね。
そうですね、横手城ですよ、横手城
なんか嬉しかったですね。
うん、私も久々に聞きましたけども
です
ね、お城山、お城山ね、小さい時は行きましたけどもね、
はいはい、
私たちのね、職業がね、うん、なかなかね、大変なもんでございましてね。
そうですよね。
カレンダーのね、青い日と赤い日は、うん、大抵はですね、まあ、ご法事ということでですね、
はい、
あの、お勤めをしておりますんでね、
はい、
なかなかその観光ということにね、行けないんですね。それが非常に残念だなとこう思いながらいたんですけども、うんうん、たまたまですね、
はい、
うん、このウィーク中にね、ご法事をなされた方でね、ほら、お膳をですね、
はい、
あの、山内のね、
うん、
鶴が行けそうでね、するというね、方がいらっしゃいましてね。
そうでしたか。うん、
走りました、私も鶴ヶ池荘まで。
あの、平川町から山内までですね。ね、
あの、うん、オートバイでブンと走っていったんですけど、
ね。オートバイで、まあ、天気も良かったですけれども。
そうそう
そ
う、ね、ちょうどいいですよね、ちょっとね、風が爽やかでね。うん、そんな時、ちょうどほら、あの、山内の大沢地区、
うん、
まあ、長瀞のあたり。
うんうん、あ、長瀞。
そう、あそこをずっと通ったんですけども、
はい、
いやいやね、ぶどういっぱいね、あの、お客さんで溢れてましたよね。
そうでしょう。
いや、これがね、
うん、
人々の連休なんだなって思ったりしてね。
そうですよ、おっさん。
ねえ、
うん、
ほんとね、人がね、こう、いっぱいいるっていうのはね、あそういう姿を見るとね、なんかこう、エネルギーいただけるっていうかね、活気があるっていうかね。
いいですよね、本当に。
そう、こういう状況がね、まあ、いつでもあればね、
うん、
あ、いいなって。思えるんじゃないですかね。
はい、わかります。
やっぱそうするとね、ほら、うんうん、なんとなくね、ほら、うん、まあ、黄昏の秋って言ってね、
うん、
あの、これから先、どうしていくんだろうなんてね、ちょっと思ったりもするんですけども、
はいはいはい、
やっぱり人がいるっていうのは素晴らしいことだと。
そうですね。ね、
だから、これからほら、ね、よく少子高齢化なんでこう申しますけども、うん、そのエネルギーっていうのはどっからもらうんですかって、やっぱり人からもらうんでしょうね。
うん、
だから、やっぱり人を集めるような。
あ、
ね、ここに一つのキーワードって何、
はい、
観光なんだろうと。
うんうんうん、
ちょっとね、頭にひらめきましてね、うん、ああ、やっぱり観光なんだと。ね。あ、自分たちのね、こう、鍋の中でね、
うん、
一生懸命やり取りするんじゃなくて、
うんうんうん、
ね。あの、奥羽山脈の向こうの方からいっぱい来てもらってね、ね。いっぱい落としてもらうと。ね。なんかね、やっぱりね、
地域が面白いから、
そうそう、経済がね、こう、回ってくんじゃないかな。
いいですね。ね、
昨日ね、なんかテレビちょっと見てましたらね、
うん、
ほら、ね、あの、安倍首相さんがね、
うんうん、
もう一番に何を挙げたかっていうのは経済だって言ってますからね、うん、
はいはい、
やっぱりそれに乗っていくようなね、勢いでね、やっぱり人をお集めをして、ね、そして経済の活性化っていうのが、あるとするのならば、
はい、
これからのキーワードはきっと観光なんでしょうね。
そうですね。
うん、いろんなイベントがほら土日にあるじゃないですか。
あります、あります。
もう本当ね、あともう11月になるとね、1回ぐらいはね、これ雪落ちてきますから。ね、秋祭りは11月の前半頃のね、うん、文化の日あたりまではね、結構あるんじゃないですか。
いや、今雪のキーワード来てびっくりしました。え、もうそんな時期みたいな。そうですよね。
もう、そうですよ、もう。 いつ雪降ってきてもおかしくないじゃないかな。
いやー、ね、早い、
ね。そうそうそう。もうカレンダーだけ追っていくとね、ほら、もう11月なんか降っちゃうじゃないですからね。
そう、カレンダーの枚数数えるとね。う
ん。だからね、例えばね、電話かかってきてね、お師匠さんね、はい、ご法事ね、1月なんだけども、うん、やっぱ雪が降るから、前倒ししてくださいとかね。
は
い、
ありますか、やっぱり。
ありますよ。ありますよ。雪の降るとき人を集めるっていうのも大変ですからね。うん、やっぱいろんなことを考えていくと、うん、そういうのがもうぼつぼつ電話が来ますんで。
へー。
っていうことは私も、あ、そうだね、なんて、雪を意識しないといけない。
私今聞いて思いました。ね、そうか。
そうそうそうそう。で、だんだんね、年を取ってくるとね、そういうことだけ追っていくのが早いです
よね。早い。早すぎですよ。そう
そうそう。でね、はい、おとといですね、私メガネ買いまして、うん、メガネ。
お乳なんですね。
そうです。お乳だってわからなかったでしょう。
今ヘッドホンなさってるので、でもちょっと角度を変えると、別光ですか、近フレームが。
わからないですけども、ね。
おしゃれですね。
まあね、これが似合うんじゃないかなと自分で思ってね、まあ作ったんですが、もうレンズがね、もうすでに遠近。はい、療養というなんですけどもね。
そうですか。
そうなんですよ。で、やっぱ前のね、メガネも随分ね、見づらくなってしまいましてね。
あら、合わなくなってきたんですね。
何こう、ね、メガネ、ああ、具合が悪いなって言うとね、やっぱり気持ちもちょっと調子悪くなりますね。
はいはいはい。
メガネさんに言ってって言うとね、うん、でも昔は遠近療養メガネってね、なんかほら、ちょっとね、こう線が入っててね、ほら、完全にね、うん、このレンズとこのレンズ違うんだな、なんて、ほら、レンズだったじゃないですか。
あ、はいはい、
もう一枚で何にも違和感もなくね、うん、上と下見りゃね、こうやってね、ちょっと見れるっていうんですからね、優れもんですけども。
そうですよね。
やっぱりね、なかなか慣れるっていうのはね、うん、慣れるっていうまでね、ちょっとね、自分もね、うん、疲れるっていうかね、まあありますけど、ね。
ああ、でも、そう言われてみて、はい。いや、まじまじと、顔をこうね、拝、
う
ん、ませていただくと。とてもお似合いで。
いや、ありがとうございます。
いや、素敵です。
これでね、ちょっとね、またいい男になったお嬢さんって言われるようなね。
お団家の皆さんにも言われるんじゃないですか。
だってあなた気づかないぐらいですか。誰も気づかないんじゃないですかね。
いや、私近すぎて。
そうなの、
はい。
そうなんですか。いやいやいやいやいや、いや、そんなもんでしたから。
いや
チョイスがね、チョイスが間違っちゃったかな、ね、
そんなことないです、ね、インスピレーションで。
でも違和感がないっていうのはね、うん、間に合ってんでしょうね、これ。
そうそうそう、そうですよ。浮いてないっていうか。
そう、そうやってね、うん、このメガネをかけましてね、実は私、昨日ですね、
はい、
秋田のね、老人福祉施設さんっていうかですね、ショートステイをね、やっていらっしゃるね、施設さんにですね、お話を頼まれまして。
ここは、法話。
まあお話。ま
あ、お話ですね。
法話なんて立派なもんじゃないですけどもね。
いやいやいや。
そう。
秋田市まで。
そうそう、そういう、電話が来るんですよ。
は
あ。そちらの施設さんからね。
ま
あ、ご縁がありましてね。うんうん、ちょうどアルベのそば。
は
あ。そこ80キロ前でですね、話するわけですよ。
駅の近く？
そう。もうそこまででお母さんお話して相手が来るんですよ。
何人ぐらいのご利用者の方ですか？
そうですね。大体ね、そこはね、4階建ての建物でね、はい、1階は事務所と、
うんうん、
で2階、3階、4階に、それで20人ぐらいのね、入所者さんの方がいらっしゃいましてね、まあ、その前でね、3階話す。要は25分かける3って話でですね。
はぁ、あ、大きい施設ですね。
そう、フラ。うん。でもまあ、大体ね、入所者60ちょっとっていうところでですね。大体、ワンフロアが20人ぐらいで、皆さんこう、ね、若い人方が一生懸命ね、介護しなさってるという感じでですね、和気あいあいとね、なさってるね。本当に明るいね、施設なんでね、見晴らしがいいんですよ。4階建てですから。
そうですよね。
そういうね、場所でね、お話をさせていただけるというね、ご縁をいただきましてね。
まあ、どんなお話
何喋ったんでしょうかね。
いろいろと。
そう。
その時々の。
そう。でもね、何を喋ってもですね、あんまりちょっと反応がですね、ちょっと、あれなんでね。
いやいや。
もう、最初は4回で喋ったんですけどもね、
はい、
あんまり見晴らしが良くてですね、なんか気持ちいいな、なんてね。
ああ、そうですよね。
まだ疲れてませんね、最初からね。バンバン飛ばしてね、喋りましたけどもね。ああ、いいなって、
ね。今の調子でですね。
そう。で、ね、はい、で、じゃあエレベーターに乗って次の下って、3階ポーンと降りてね、はい、またね、おお、痛いなんてね、
はい、
で喋っていて、後半やっぱりくたびれていくんですね、やっぱりね。
25分ずつですとね。
そのもう反応がですね、どんなもんみたいなね、もうまあるんですけども。
いや、みんな、とても、
とにかく喋りまくるんですがね。
なさってた
んだ。そう。どんどん喋るんですけどもね、
はい、
後半にですね、うん、ちょっと息が荒くなってきましてね。
ちょっと疲れてきたんですね。
そうですね。
あれ、休憩なしだったんですか？
もうすぐ、もうエレベーターで降りてすぐ、
はい、次って。
でね、表彰状なんか渡したりして。よく、敬老の日ですから、21日がね。
あ それではね、そうですね、
すごいですよ、やっぱりね、うんうん、あの30だとかね、80歳、うん、
長生きですね、皆さんお元気で何よりです。
そう若いですよ皆さん、うん、本当にね、よくね、うん、皆さんね、あのお世話されててね、
う
ん、あの非常にこう明るくいらっしゃったというのが、ね、
う
印象的でしたけどもね。そうでね、この3階から、ね、2階に、うん、エレベーターで降りた瞬間にね、もうあまりの疲労にですね、自分の体力のなさを感じましてね、あのなんとかドリンクくださいって言ったんですけど
栄養ドリンクですか。
そうでも残念ですが今回は用意してもらいませんって言ってしまわれましたんでね。
あ、そうでしたか。じゃあ飲み込み、
そこでちょっとくたびれてですね、はい、もうちょっと3回目はですね、うん、もうよっぽどのもう気力を振り絞ってね、喋らせていただきましたけどもね、
はい、
最後はもうヘトヘトでしたねなんかあのフルマラソンを走るとこんな気分なのかな。
でもあの充実感があったんじゃないですか達成感っていうか、
ね、うん、そう。いやいや、でもね、いやいや、そんな時にね、あ、撃沈したなと思うとですね、まだまだ私は力不足なんだって思いながらね、もうしきりに反省、
いや
それをこう胸にですね、うん、またあの横手に帰ってくるという、
ね、
道中寂しいものもこう込み上げながらというなたまにはそんなこう打ちひしがれる時もねあった方がいいんじゃないですかね。
いや、そんなご本人がおっしゃるほど
かなりですねダメージを受けたんですけども、ね、
それはあの疲れたということで、ね、長かった。
いや、まあ、そんなこともしてますよっていうことですね。
そうですか。
来月はどこぞのですね、うん、なんかあの生き生きサロンってほらあの あ、うん、あるじゃないですかね。
そうですね、あの各ね、
あの地域のね、うん、あのねあの方々がねお集まりいただいて、ね、
はいはい、
その時にあの話をしていくんですけども、
ああいいですね。
大体必ず言うのはですね、うん、あのペットのことなら西宝寺ってこう言ってくるんですね。おじいちゃんおばあちゃん喜びますからね。
そうでしょう。
その効果があったのかですね、うん、まあ、昨日おとといもですね、あのペットの仮装の方がいらっしゃいましてね、
そう
でね、昨日一昨日の方はですね、うん、本当に涙枯れるまで泣いてきましたね。
そうですよね。
もうずっともうその場を離れませんでしたね、
うんうんうん、
涙枯れるまで、
うん、
その涙の量がね、
うん、
その人のペットに対するね情の深さを表しているのかなって思うとですね、
うんうん、
ちょっとあのこうね入れ物持ってて何 cc ですかね、そんなことは言われませんけども ね
涙枯れるまでという表現がぴったりだったんでしょうね。そう
ですよ。だからそれだけね、うん、愛情を持ってねいらっしゃったんだななんてこう、
う
ん、
そうですね、
いやそれは私はあのね飼ってらっしゃる姿なんか見てませんけども、うんうん、その姿を見るだけでね、
うん、
いや情の深さというのを感じますよね、う
ん、どんな風にね家庭で過ごされてたのかっていうのもこう浮かんできますよね。
そう、ね、
うん、
で、一人じゃないですけどもね、
うん、
あの一つの方はですね、急に亡くなったって言われちゃってね、若いんだけど、人と一緒じゃないですか、じゃあね。
そうですね。
だってね、急に亡くなるとかね、いろいろあるじゃないですか。うんうん、もうそんな時にはもうその気持ちのやり場がない分だけね、うん、涙が溢れるんでしょうね、
うん
う
ん。
自分で納得できる答えがね、自分で出せるのならば、そうでもないんでしょうけども、
うん、
自分に納得できる答えをね、自分で出せないから、
うん
うん、出すためにはどうするんだろうと。
うん
うん、きっと出せなくても、きっと時間がね、少しずつ癒してくれるんでしょうけどもね、うん、そんな時に私たちがね慰める言葉なんかないじゃないですか、
うん、
そんなことを思いながらでもねあのお彼岸ですから、
はい、
きっとね仏様にこういうの深い時にね、うん、あのお亡くなりになったんでしょうっていうね、うん、言葉をもう添えさせていただけるだけでね、
まあ、はいはいはい、
まあ、こちらとしては手一杯なんですけども、
うんうん、
ただいつも思うのはあの未練をねいつかはね受け入れてくださいねって、
うん
ね、いつまでも未練を引きずっているとあなたもよく生きれませんよってことは言うんですけどもね、
はい、
ね、仏様のもう時期でございましてね、
う
ん、
そうですね、
そんなことをねこういろんな出来事が1週間あってね、
うん、
いるとお腹が空くじゃないですか。
そうですね、
ご飯が美味しい季節になりましてね、
秋ですからね。
さあ私もね随分あのうちの母ちゃんにねちょっとね、あ、お父さんちょっと太っちゃならないなって言われてね。
そうなんですけど。
うん、でもね、やっぱ食べ物が美味しいです。
そうですよね。
さっき言ったほら、山内のね、とこにいた時、まあ、ぶどうもね、ほんと美味しいですよね。
そうですね。あと芋の子もね。
そう、芋の子汁初めて来ました。
あ、そうですか。
その山内のその鶴が行けそうでね。
あ、そうでしたか。
やっぱり美味しいもんですね。
うん、
本場はね、やっぱ違うような気がしましたね。
そうですね。
なんかこういうものをね、美味しいなーってね、 いいなってこう食べてる自分、その時幸せいっぱいじゃないですか。
幸せいっぱい、わかります、うん、その気持ち、
ね、じゃあ幸せってね、もしかしたらすぐ目の前にあるもんじゃないですか。
ありますね。
ね、うん、幸せは遠くにないんです。
近くに
あるんですけどもね。ね、その足元ね、
はい、
うん。近くにある足元を自分が見れないんですよ。
うんうん、
ね、でもそばにありますから。
わかりました、
うん。今日はあなた方皆さん、幸せになれると思います。
はい、ありがとうございます。う
ん、明日は彼岸の、ね、最後の日ですから。
うん、
ね、この一週間というのはね、先祖様とね、
うん、
親先祖と一番近い期間だったんですけども、はい、ね、親先祖に感謝して、ね、今、田んぼもですね、三分の一はですね、稲から入ってますからね。
ああ、そうですよね。
まもなく新米が出ますから、
うん、
またね、新しいお米を食べて、
うん、
幸せを感じて、ね、明日を頑張りましょう。
はい、わかりました。
はい、
来週はいよいよ10月に入りますからね。
そうですね、早いですね。
早いですね。来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
そんな和尚の一人ごと、横手市平子町吉田にありますお寺西宝寺の斎藤大円ご住職にお越しいただきお話しいただきました。おさん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。